はい、というわけで、
はい、
本日は開門町って言われてもいきなり言われても分かんねえか。
そうですね、
栃木市の、
はい、
開門町、開上門町なの、
開門町です、
開門町でいいの、うん、の、こちらのシェアキッチン&スペース千鳥、
はい、
さんの前に今来ています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。でなんでありがとうございますなのかというと、
そうですね、
はい、ここはどういう場所ですか。はい、
私遠藤がね、最近オープンさせた、まあその名の通りね、シェアキッチンですね、うん、週ごとにこうお店が変わるっていう、まあそういったスタイルの、
週ごとというか日ごとか、
日ごと、うん、曜日ごと、
まあ、日曜日、今月水はまだ空いてるけど、
うん、
日火木金土っていろんなお店が出ております。
そうですね、
はい、
まあ、こういう飲食店をね最近作って、まあ、今ちょうど運営をしているところですね。
まだ始まった、これ撮ってる時は始まったばっかりで。
そうですね、まだ1週間ぐらいかな、始まって。
ちょいぐらいかね、
うん、そうですね、うん、
なんで、まあせっかくなんでちょっとだけ中は撮りますか。まだオープンしてないし。
あ、はい、どうぞ。こんな感じですね。
あ、いきなり喋ってますけど、はい、ゴリドーコーヒーのコラテも撮影しております。
はい、一応ね、こう開門町13っていうね、13の15っていう場所ですね。神明神社って向かいにね、ここの町のね中心になる神社があります。まあ、そこのちょうど向かいにあるところですね。
そうだから、この通りが開門町の、旧霊平司会堂の通りですね。ずらーっと南北に貫いてて、何キロ、1キロぐらいあるのかな、この開門町エリア。800メーターぐらいですかね。800メーターぐらい、うん、そのエリアが、まあ、開門町って呼ばれてるエリアになってて、そのちょうど真ん中ぐらいだよね。
そう、真ん中に交差点がここあって、うん、そのちょうどね、
角っこに、
角にあると。
で、建物自体はもう結構築古い。
そうですね、築62ぐらいだったかな、年ぐらい、
うん、のやつで、もともとなんか駄菓子屋だったんだよね。
そう、駄菓子屋で、手前が駄菓子屋で奥に、お住まいだったっていう、そういう建物ですね。
を、遠藤くんがやってるワクワークスが、
はい、
取得。
そうですね、建物をうちで取得して直して使っているという形ですね、う
ん。まあ、ほぼセルフリノベで。
そうですね。
ということでちょっと中を見てみましょうか。
はい、
お願いします。
はい、
私今日両手塞がって
るんで。あ、なるほどね。はい、じゃあ入ってきますね。
はい、
こんな感じで、もうね、ここのね空間が、まあいわゆる土間ですけど、
土間ですね、
うん、
ガッツリ土間。ここが昔は多分お店だった。
そうそう、お店だったんですね、うん、よくねアイスクリーム買ったとか、ここで雑誌買ったとか、まあいろんなね昔話してくれる人結構いますね。ちょうどここがね、面白いことに、ね、二面がねガラス張りになっててね、ちょうど交差点をこう制するというか、
うちのお店と同じ感じだね。
ああ、なるほどね、確かに。そうそう、
うん、
ほぼ外みたいな感じですね、うん。で、まあここが小上がりになってて、本来の住居になってて、まあここはねもともと階段なかったですけど、うちでというか私が作ってね、
DIY で、
はい、
ほぼ DIY のお店
上がれるようにしました。はい、お邪魔します。
お邪魔します。
完全に今ねめっちゃ忙しそうなんで、あんまり奥まで奥までは行かないですけど、はい、これがねシェアキッチンの中ですね。
今日は、火曜日。
そうですね。
なんで、マチルダ商店さん、
そうです、
がなんかインドにお出す。
あ、そうなんだ。今日ね初出店というかね、初めてなんでね、なかなか試行錯誤な感じかもしれないですね。
オープン前の大変バタバタして、うん、あのキッチンに3人いるとすごいね、
うん、意外と3人入れるスペースにしてよかったなって思いますね、今、うん。
まあ、もうすぐオープンなんで、
そうそう、
我々はこの後開門町の見どころを紹介する散歩に出ます。
そうですね、
初の外ロケということでやっていきたいと思います。
はい、
中もね、もう天井とかもちゃんと張って、そうそう
そ
う、
軽く見ますか、
うん、せっかくなんで。そう、営業始まっちゃうと厳しいんでね。
そうですね、もともとはね、このラインで天井が張ってあって、うん、このいわゆる梁って呼ばれるものですよね、うんうんうん、こういったものは全部隠されてたんですけど、はいはいはい、全部取っ払って、まあ、こっち側は1階建て平屋なので、うん、まあ、この屋根の形に合わせて高さを上げて、
はいはい、
こっちは2階があるので、その2階の床下、
あ、なるほど、
ね、床板が見える高さまで上げてるという
なるほど、外から見るとあの途切れてるところだ、ここ
の部分が。そうそうそうそう、というふうな感じですね。もともとはね、結構あのボロっちい
そうだったよね、
ボロっちいあの建物だったんですけど、意外と開けてみたらこうやって古い ね、そう、古材を使ってたりとかしてて、意外とこういう形にしてよかったなって。
もともとの住居のね、玄関がこっちに。
ああ、そうです、そうです。まだここ、本当は客席にしようとしてて。
あ、そうなんだ。
はい、まだできてないという状態ですね。
こっちが住居用玄関で、こっちがお店用玄関で、そうそう、出入り口って感じで。
そうです。本当はね、ここにあの鴨居って言ってね、こっちに4畳半、こっちに6畳があったので、うん、ここに鴨居っていうのがここにこう入ってて、ここにこう襖がついてたんですけど、それも全部取ってもう完全ワンフロアにしたっていう感じですね。なるほどね。
まあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9、まあ、9人か10人ぐらいは今入れるお店で、
そうっすね、
そう活動してて、まあ、さっきも言いましたけど、週替わりじゃねえや、日替わりで、うん、いろんなお店が入ってる形、
うん、
でシェアキッチンとして運営が始まりましたっていう感じですね。
そう
ですね、
はい、そうです。そんなとこですかね。
そんなとこですかね、
はい。
まあ、ぜひご利用くださいということで、
はい、はい、そうです。
じゃあ我々はこれから散歩に行きますか。
はい、
行き
まし
ょうか。はい、です。じゃあ一旦止めますね。
はい、了解です。
はい、
では、
はい、というわけで嘉右衛門町の入り口、はい、南側の入り口に来ました、う
ん、はい、
ここはどこかというと、こっちを見るとですね、あ、ここにちょうど看板があるんだ、
うんうん、
まあ、交差点が分かんない、ね、まあ右曲がると栃木駅、左曲がると鹿沼って書いてあるんですけど、うんうん、そこのちょっと奥に白い蔵っぽい建物あるんですけど、あれ交番なんですよ、
う
ん、
そうですね。
で、交番のある道、南北に、まあ、こっちから見ると右左に行ってるのが、蔵の町大通り、
うん、
栃木駅からずっと北に伸びてる道ですね、うんうん、だからうちのゴリドーコーヒーのお店はここ右に曲がって信号2つ分行くとあります、ね、っていうところからちょっと大通りから左にちょっと曲がって数十メーター行ったところにこう斜めに入っていく道が2本あるんですけど、
うん、
その奥側が
そうそう
これ、
そうそうですね、
長い
栃木市、あ、国指定栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区っていうね、
っていう長い、うん、で下に
日光霊平市街道ですね。
で、路上禁止、
はい、規制禁止。でもう一個霊平市街道。
なんで2個書いてあるんだ
っていう。あそこにもあるね、石のね。
あ、本当だ。分かりにくいけど、あそこに石碑もあります。
そうなんですよ。
やたら霊平市街道を押してくる感じになってるね。
あそこの交番のね、ところで霊平市街道はこちら側に曲がってきて、
うん、
で、こっちにこの嘉右衛門町に入っていくというね。
そうね、この、ね、まあ、看板ないとちょっとね、
うん、
分かんないというか、何もないのかなぐらいの道なんですけど、
う
ん、実は霊平市街道ってい
う
重要な、江戸時代とか特に重要だった道になっております、
うん、そうですね。
ので今日はここからちょっとスタートして、
はい、
まあ、遠藤君この間まで嘉右衛門町の住人だったんで、うんうん、見どころを教えてもらおうかなということで、
はい、わかりました。
やっていこうと思いますので、
はい、
じゃあちょっと歩き始めますか。
はい、了解しました。
レッツゴー。
はい、ここからだらだら話してった方がいいんですか。
ああ、もう話しちゃってください。
あ、はい、
概要、
そうですね、先ほど説明した伝統的建造物群保存地区って、
うん、
まあ要はあれですよね、古い建物、古い町並みが、まあ、地域として一体的に残されているので、地域全体をこう保存する地区として指定していくっていう、まあ、そういった仕組みの中で運用されているものですけども、
地域全体で保存するっていうのはさ、でもこういう新しいアパートとかもあるわけじゃん、はいはい、
そうなんですよ。これがねちょっと画期的で、例えば登録文化財とか、あ、先ほど例えばちょっと分かりづらいかな、
あったね、
うんうん、盾の産地ですけど、
これもね石造りで立派な、
はい、こちら登録有形文化財に指定されてますけど、
これですね、すごいですね。
これは建物単体として文化財として保存されているものですけども、伝統的建造物群保存地区もめんどくさいので伝建地区って言いますけど、伝建地区の面白いのは地区として保存するってなっているので、新しい建物もその保存の対象なんですよ。
あ、保存の対象なんだ。
保存というか、まあ、それも町並みを構成する一つだよねっていう扱いなので、まあ、そこである、種規制というか誘導がかけられていて、例えば新しい建物でも、
うん、
古い町並みにあったような建物に外装をねちょっと変更するとか、うん、そういう時には補助金が出ますよとか、
あー、なるほどね、
そういう仕組みです。普通ねそういうのって先ほど言ったような文化財に指定されている建物だけが、うん、助成されると思いますけど、うんうん、この地域はそうじゃなくて新しい建物も地区として保存されているので、そういった新しいのにも助成が出ると。
なるほど、
そういう仕組みなんですね。
で今ちょこっと歩いてきたんですけど、
はい、
こちら
そうですね、ここが、大貫邸と呼ばれる見世蔵ですね。栃木は蔵の町って呼ばれていて、こういった江戸時代に江戸で盛んに作られていた蔵造りの店ですね。道路側にこういう蔵を建ててそこを店として使っていたっていうそういった建築様式があるんですけど、それが江戸からある種こう輸入されてきて、でこの小江戸と呼ばれる栃木に、今も残っていると、まあ、そういった状況なんですけど、まあその中の一つです、見世蔵として。
ここで築何年だっけ。
ここはね築いくつだったか、185ぐらい年ぐらいですかね。
あれだよね、なんか国内でも何番目かに古い見世蔵。
あ、そうですね、まあ建築年が分かっている見世蔵の中では全国で3番目に古い、まあ当然栃木県で一番古い見世蔵になってます。
そして先月まで、
そうですね、あなたの住居。そうですね、妻が地域おこし協力隊っていう市の任期付き職員をやっていて、その時の、住居としてこちらを市から、お借りしていたので、こちらに我々は3年間先月まで住んでいたと。
もう今ね引っ越しも、はい、なんか荷物あるけど。
そうですね、引っ越ししきれてない部分もありますけど、まあ、大体引っ越し終わったという
状態ですね。そうで、ここもね大通りと一緒で建物が結構奥まで長く、うん、伸びてて、
ね、
ここは住居部分突っ切って、で後ろに庭があって、うん、さらにその庭の端っこまで行くと渦間川が流れてる。
そうですね、はい、
だから直接サップができるっていうね。
そうですね、そうそう、蔵があって中庭があって、さらに蔵があって庭があって川があるっていう、この街道と川はどっちもつないでいる、うん、土地割りになっている。
結構だから長さあるよね。
相当長いですね。家の中で50メーター走できるんじゃないですかね。
うん、できるよね。まっすぐまっすぐつながってるから。
そうそうそうそう。
すごい物件でした。
そうなんですよ。
しかも住めると。
そうですね。
頑張れば。
そうですね。
これちょっとね、地域おこし協力隊活動の後なんかが、
うんうん、そうですね、いろいろ書いてありますね。
残りつつ、これは残しておいてほしい。
ありがとうございます。僕が書きましたけど。
あ、そうなんだ。
はい、そう、大通り側はねもうその土地割りがね分断されちゃっていて残ってないところが多いんですけど、開、うん、門町はちょうど川と街道が近いので、
うん、
この辺はね数軒ずっとそういう土地割りが残ってますね。貴重な、うん、場所だと思います。
お隣さんとかも結構もう歴史がありそうな。
そうですね、お隣さんの、そのお隣さんはこのうちの見世蔵と同じ大工さんが作った。
あ、そうで、そうなんだ。
5年ぐらい若いんだか10年ぐらい若いんだか、それぐらいの感じらしいですね。
まあ、次はね誰か住むのか。
そうですね、
わかんないけど、
まあ、また協力隊の住居として活用されるみたいな話は聞いております。あ、そうなんだ、はい、
うん、よかった。
まあ、ここはね本当ね、どんどん使っていいと思います、
ね、拠点に本当入り口入ってすぐなんで、拠点に、
う
ん、活動拠点になるから
場所
もいいよね。
やっぱ使わないとね建物もどんどん悪くなっちゃうので、
うん、
そういう意味ではね買った方がいいですね。
ですね、
うん、行きましょうか。
はい、で反対側もこんな感じで。
反対側もそうですね、これも一応重要なというかね物件ですね。昔ながらの、長屋って言ったらいいのかな。
あ、はいはい、うん、
のスタイルの木造住宅ですね。ここは左側はね建築やの建築士事務所のね、うん、だったところだったり、右側はね青木さんって、彫刻ですね。この地域のお祭りで出汁とか出ますけど、その彫刻をね彫ってくれたりとかするね、非常に技術のある彫刻やってる方ですね。もともとね私が住んでたんでね同じ班なのでね。
そう、
皆さん仲がいいみたいな感じですけど。
ここはもともとやっぱりお店だったのを下ガレージに今。
そうですね、なんかねここはね火事に一回なってそれで焼けちゃって。
ああ、そうなんだ。
はい、下はこういう形になってるって聞きましたね。 この辺みんなね同じですよね。こうやって伊勢蔵が並んでいるというスタイルです ね。
むしろ大通りとかよりもその古い建物の密度は高いよね。
うん、高いと思います。やっぱり大通りは、まあ、なんだかんだでやっぱ開発圧力というか、うん、街の中心なの で道路もね太いので高層化を進んでたりとかしてると思いますけど、この街はね一本ずれちゃったので結果的に歴史的
なるほど
通りからは、まあ、そのおかげでね今もこういう街並みが残ってるんだと思います。
ここのカーブがいいんだよ
ねカーブがね
このカーブが
やっぱこうね川に沿ってカーブしてる感じがいいですよね。
あ、川と同じ、
まあ、そうそう
流れですね、向きなんだ、
うん、
あ、忘れてた。
これもね最近直した、土蔵ですね。
ずいぶん綺麗になっちゃって。
そう、綺麗になってまだ何も使ってないかな。
うん。
あとね、あの後ろにもね、
あ、本当だ、
はい、
工事してる。
今作ってますね。あれは住居として使う予定の土蔵ですね。
え、あれ住居にするの、
はい、
いいな。
その手前のね、瀬戸物屋さんと一体でね、住居にされるようですね。
へ
え。あ、ここにもね、ありますね。はい、こう分かりづらいけど、リーディ・テルザ・スモール・アイっていうね、アクセサリー屋さんですね。
すっかりクリスマス仕様になってる
ね。ここはね、昔ね、実は釣り堀屋だったんですよ。
え、マジで？
そう、中でね、釣り堀ができたっていう。
うわ、おしゃれな釣り堀屋じゃねえ。
おしゃれっていうか、なんていうか、
後ろに
むしろよく蔵の中で釣り堀屋やってたなっていう感じですけど。
湿気
ね、すごいですよね。
こんな感じの建物です。
うん、
今アクセサリー屋さんですね。おしゃれです。
超立派ですよね。
釣り堀だったの斬新
斬新ですよ、本当。まあ、開門町もね、やっぱ大通りに負けず、うん、大きく栄えてた町なので、やっぱりこの町の中で大体何でも揃うみたいな、まあ、そういう時代があったみたいですね。
で、この辺からがあの岡田さんゾーン。
そうですね、岡田さんゾーン、岡田記念南館ですね。
結構こんな細い通りなんですけど、車ガンガン通るん
ですよ。そうそうそう、
地味に怖いんですね。
そんなに抜け道にしなくてもいいんじゃないのって思うんだけど、
そう、
意外と走りますね。一応街道なんてね、
一通でもないしね。
うん、
あ、これもいいね。
うん、そう、結構ね立派なね、うん、お家がいっぱい残ってます。この理髪店がね、ありますけど、これもまあ、やってはないですけどね、今はね、
うん、
栃木県で一番古い床屋さんだったっていう、
ね、ああ、そうなんだ、
うん、書いてありますね。
いや、これそのまま床屋さんなんねえかな。
ね、誰か入ってもいいと思いますけど ね
美容室入ったらかっこいいよね。
ああ、かっこいいね。ああ、いいじゃないですか。
うん、
わかんないけど、頑張
ればできそう。
設備的にできるのかどうかよくわかんないけど、
まあ、隣とかも水とか全然出てるからいけんじゃねそうそう、で、この並びがね、前に、ああ、町見れでは紹介してねえか、ゴリドコーヒーのYouTube では何度か出てきてる、
うん、
スピレさん、お花屋さんと隣が最近、喫茶店になりました。
物価ですね。
物価ですね。
ここいいですよね。2軒ね、こう蔵が並んでいて、
そう、
もともとはね、特に使われてなかったのかな。で、うん、この真ん中には昔の消防車が止まってたんですけど、
あったわ、
うん、ここ数年でね、両方ともお店になってね、
うん、
真ん中なんかちょっと休憩スペースみたいな感じで、ね、
サボりスペース
に非常にいい空間になりましたね
これはいいですな。
まあ、もともとね、このスピレさんもお花屋さんだ、お花屋さん、
そう、
そうそうだったんですよね。
総遊園っていうね、
うんうん、
上に書いてあるんですけど、お花屋さんがお花屋さんを引き継ぐと、
うん、
そんな感じで言ってもやっぱこっち
ね、床屋さんは床屋さんでね、やってほしいですね。
ね、
そうね。
で、このここのこのカーブのところがね、このいいお店ゾーンがまた濃厚な密度で、
そうっすね、
反対側の家も素敵ですし、
で、天谷さん家も立派ですね。
ね、いいなって思うんだけどね住んだら大変なんだろうなと思うんで、ね、
いや、ほんとね、とにかく換気が重要ですね、古い建物。
あ、カビる。
そう、カビちゃうのでだから皆さん天気がいい日はみんなこう全部開けっぱなしにして、
なるほど、
換気してますね。
ここが物価ですね、
うん、
いや、かっこいいよね、改めて見ると。
うん、すごいよね。
中の室内もすごいです。
すごいね
店主こだわりまくりの、
そう、そうなんだよね、
室内なんで、
いや物価を見ちゃうとさ、うちの千鳥どこまでやったらいいんだろうってさ、
それ言ったらうちもそうじゃん。
そう、そうなんですよ。だからね、ちょっとね、あんま参考にしちゃいけないなと思いながらね。うん、あ、じゃあ
じゃあゆっくりと、本当時間を忘れて時が止まってるような感じを楽しみたい方は、うん、物価に。
そうですね。
でこのお隣が、
これがね、嘉右衛門町のね、まさに起源というか、
うん、
あの、まあ、名前の由来ですけど、岡田嘉右衛門さんのね、まあ、お家であり記念館ですね、今はね。
ですね、
はい。
もうあのちょっと今近づ、車来てるんで行ったら近づきますけど、この建物がそもそも何かというと、大観屋敷ってかっけえ、ここに由緒書きがあります。まあ読まないですけど、
まあ要は栃木町、あの大通り側ですね、
うん、
そこが栄えて、さらにね、あの開墾が進んでいくっていう時に、この北側のエリア、ここを、岡田嘉右衛門さんが、開墾したと、嘉右衛門神殿という名前で開墾したと。それがこの嘉右衛門町の始まりというふうに言われておりますね。
今ちょっとさらっと読んでて気になったところがあるんだけど、
はい、
ここの主筋の水防の水防シールになってたけど、なんて書いてあったの、
ね、なんか表現が良くなかったのがあるかもしれないですね、わかんないですけどね。
めっちゃ気になる。
うん、
まあ、こんな感じで立派の門で、
そうですね、
大観屋敷、
このね、この板ね、これベニヤじゃないから ね、
ね、
これ一枚板だからね、これどうやって
支えてんだろうね、
どんな木なの、だからもともとこれ一枚の木なんですよ。
ああ、そっか、そうだよね、
相当な太さの木ですよね、
ね、
うん、そういったね、めちゃくちゃすごい材がね、随所に見られるっていうのがこの岡田記念館です ね、
ね、ここが嘉右衛門町1です。
そう、その辺にね、コロって転がってるなんかものとかがね、なんか結構文化財級のものがね、結構たくさんある
で、割と雑に扱われるっていう。
そう、電話は1番ですからね。
そう、あれかっこいいよね。
そう、嘉右衛門町も1番、電話も1番。
電話は1番。
そう、
いや、かっこいい。今もね、嘉右衛門さんは代々引き継がれてるんだよね。
そうですね、あの第26代ということで、
すごい、
今の当主は、駅前でね、病院をやられてますね。
はい、
ここね、ちょっと出っ張ってますけど、ここね、昔ね、郵便局があったんですね。簡易郵便局って言って、
え、この上の、
そうそう、上のね、まあ上というかこれセットで、
このここの建物、
そうそうそうそう、
バスも通ります。
そう、バスもね、そうなんです。
まあ1時間に1本ぐらいですけどね、
うん、
あ、これ、そうなんだ。
そうなんです。
でもなんか郵便局、嘉右衛門町内に一軒 あそこにあるのか。
あ、そうそうそう、あとこれ肥料屋さんもね、多いですよね。
多いんだよね、これなんでなの。
やっぱり、結局昔で言ったらね、農業が一番重要な産業というかね、メインの産業になっていたので、やっぱそれにね、あの必要な肥料屋さんっていうのはやっぱり新しく開墾したエリアですし、まあ、そういう意味では、ね、たくさんあるっていうふうに